おはようございます。今朝私たちに与えられました聖書の箇所はマルコによる福音書の4章の1節から9節であります。ここにはイエス様のですね、例え話の中でも特に有名な種をまく人の例えが語られています。フランスの画家のミレーがですね、この話に基づいて種まく人という油絵を描いているのはよく知られていますし、日本のですね、老舗書店の一つである岩波書店がですね、その絵を会社のマークに採用したこともよく知られています。それほど世界でも日本でもですね、よく親しまれている話がですね、あるいはその話に基づく絵のもとがですね、今日のこの例え話であるわけですが、例え話というとですね、本来は難しい問題をこの身近な誰もが分かるような具体的な事柄にを用いて分かりやすく説明する、それが例え話だとこう思うわけですね。実際今日のイエス様の例え話もですね、この当時この話を聞いている人々に大変こう実感ができる身近なことを用いてこう語られているわけです。畑に種がまかれて、それが芽生え育って実を結ぶ、そしてそれを収穫するというですね、当時のイスラエルの人々が特に農業にですね、農民の方々が携わっていた、日常的にですね体験していたことを取り上げてイエス様はお話をされているわけですね。ところがですね、今日の箇所の後なんですけれども、今日の箇所のですね後のこの10節以下のところにまた黒い見出しがあって、例えを用いて話す理由っていう見出しがあるんですよ。でここにですね11節12節のところにこんなふうに言われているんです。イエス様がですねこんなこと言われているんですね。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らは見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためであるってあるんですね。ってなるわけです。一体これどういうことなんでしょうか。これをこのまま素直に受け止めるとですね、イエス様はむしろ人々、普通の人々には簡単にはわからないようにするために例えを用いて語っているってことになるんでしょうか。で実にですね、この、イエス様の言われているこの例えっていう、例えという言葉で訳されているんですけども、実はこの例えという言葉はですね、同時に謎っていう意味があるんですね。そこがまた私たちには謎なんですけれども、日本人にとっては例えと謎って全然違うと思うんですが、聖書のもともとの言葉は例えと謎っていう意味を持つ言葉が同じ言葉、ここからちょっと混乱していきますけれども、イエス様の例え話というのは普通に私たちが考える例え話とは違うんですね。確かに私たちに馴染みのある生活の身近なことを用いながら、そこでかえってあれと考えさせる、なんか分かったような気にさせておいてですね、ちょっとあれですけども、あれってなってくるんですね。そういう謎の話になっていくという。9節でイエス様がですね、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃったのは、そういうことと関係があって、ですからそれは 私が語る謎の意味をよく考えなさいとこう言われているんですね。これはイエス様の他のお言葉すべてにもまあ言えることなんですけれども、私たちはイエス様の例え話を聞くことによってすぐにですね、ああそうかって分かったような気に一度なるんですけれども、やがてちょっと待てよとですね、考えさせられていく、そういうところがあるんですね。まあ、今日の話は神の国についてっていうことになってますけれども、まあ、神の国についてイエス様が私たちに語ろうとしているわけですが、やっぱり私たちの分からない世界をイエス様は私たちの人間の言葉を用いて語ろうとしてくださってますから、やっぱりそういう意味ではこう難しい問題を語ろうとしてくださっている。そこでやっぱりこう 謎めいたところが出てくるんですね。ではですね、ただその謎の部分にやはり私たちが心を向けてしばらくこう考えてみるっていうことがやっぱりこう大事になってくると思うわけです。で、今日のですね、この、まあ、種をまく人の例えですけれども、じゃあここにはどんな謎がですね、まあ、込められているんだろうかっていうことですが、まあ、先ほど申しましたように、まあ、ここには当時のイスラエルの人々にとっては大変馴染み深いですね、特にその農業に携わっている方々にはよくわかる小麦や大麦などの穀物の種まき、でその種がですね、芽を出して育っていって実を結ぶという当時の農耕生活がその例えとしても用いられているわけですね。まあ、ちなみに私たち日本人にとってはですね、まあ、今日の司会の田中さんがですね、よく芋掘りの準備を芋の 種付けをしてくださってますけれども、 CS のですね、まず普通は耕すわけですよ、土を。私たち日本人の感覚ではまず畑を耕してから、そこに何ていうか耕した場所に種をまくというですね、そういうのがこう普通だと思うわけですが、このイエス様の時代のイスラエルではまず種をまくんですね。で、そこからその後で土を耕すという、まあ、そこが、まあ、謎といえば私たちにとって分かりにくいといえば分かりにくいところなんですけども、まあ、イスラエルの人々にとってはそれはまあ当たり前、一般的なやり方だったんですね。ですから、イエス様がここで語られているようにですね、バーッと種をまいてですね、それから耕す、ある場所にまかれた種のところを耕すわけですから、場合によっては、まあ、耕すところに当たらない場所に種がまかれたり、鳥が食べてしまったりとかですね、あるいはその、まだ耕されてませんから、置かれている状況で鳥が来て食べてしまうとか、まあそういうこともこう起こるわけですね。石だらけの土の少ないところに種が落ちてしまうこともあれば、茨の中に種が落ちてしまうこともあった。そしてそのような種は当然ながら芽を出すことがなかった。たとえ芽が出せたとしてもですね、時期に耕されたところにまかれてませんから、時期に枯れてしまって実を結ぶには至らなかった。もうそのことも本当にこの話を聞いていた当時のイスラエルの人々は、ああそうだそうだとよくわかる話だったわけですね。実感を持ってわかる話だった。ですから、このところまでは、ここまではもうそのまま受け入れることができるわけです。謎でも何でもないわけですね。その通りである。そしてここまでのところをですね、ああこれは私たち人間の人生のことを言ってるのかなと、そう受け止めようと思ったら受け止めることがこうできるわけです。ああ私たちはそうだ、若い頃に夢や希望の種をまいたな、ある夢や希望を抱いて出発したな、ここにいる皆さんの多くもそうだと思うんですね。若い頃に何かあれになりたいとか、こうしてこういうふうになりたいっていう夢を持ったり、こういうふうにしてみたいとかいう希望を持って歩き始めたと思うわけです。人生を耕し始めたと思うわけです。そして その夢や希望の実現に向けてさまざまなことに挑戦していったと思うんですね。でもその夢や希望が最後に実を結ぶ人っていうのはわずかなわけですね。大谷選手みたいにみんながみんななれないわけですね。私も告白しますと、小学校の時にですね、プロ野球選手になりたかったですね。その種をまいたわけですけども、その実は実らなかったわけですね。実現しないわけです。多くの人はその途上でその夢や希望の芽が出なかったり実を結ばなかったりという挫折ということを経験しているですね。あ、そうだ、私たちの人生ってまさに種まきだよね、このイエス様のおっしゃる種まきの例えのようだよねって、まあ、そういうふうにここまでだったらこう受け止めることができると思うんですね。でもイエス様はそういうことを私たちに伝えたかったのかっていうことなんです。あなたたちの人生は種まきのようなものだ、そして実を結ぶ人もいれば結ばない人もいるよ、そんなことをイエス様は言いたくてこの例えを語ったんだろうかってことなんですね。8節でイエス様は、他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったとこう言われます。まあ、先ほど申しましたようにイエス様の時代のこのイスラエルの穀物の種まきはですね、まあ、まだ耕していない大地にですね、バーッと大胆にですね、種をばらまく。あのミレーの種まきの人のようにですね、袋からこうやって種をまくわけですね。そういうやり方だった。で、それゆえに、場合によっては、あの、石地に落ちたり、鳥に食われたりしまって、芽が出ない種も多かった。けれども、いくらそのような大胆な種まきでも、さすがに、全部が全部芽が出ないってことはなかった。それなりに収穫があった。まあ、だからこそこの農法というか農耕作業、農耕のあり方っていうのもずっとこう伝統的に続いてきたわけですね。でもたとえ収穫があったとしてもですね、多くて10倍だったそうです。その種から10倍ですね。多くて、これが現実だったそうです。だから10倍の実が実りましたっていう話だったら、当時の人々もそのまんま本当に実感を持って受け取ることができた話で終わったわけですけれども、イエス様はそこで、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったとこう言うんですね。夢や希望を抱いてもそれが実現する人はわずかであろう、しかしたとえわずかであっても実現する人はいるんだ、10倍の実を結ぶ人はいるんだよと、だからそのことを信じて頑張りなさいという、そういう話だったらそれはそれで筋が通った話だったわけです。先ほども言いましたようにですね、ある人はなんかこういうね、プロ野球選手になれますよっていう話だったらそれはそれで筋が通るわけですけども、イエス様はそんな風にこの例え話をまとめてないんですよ。まとめなかったどころか、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍、当時の種まきの常識から言ってももう桁外れな、ありえない、まさに奇跡としか言いようがない話をイエス様はここで話し始めるわけですね。えってここでなるわけです。一体イエス様は何をおっしゃってるんだろうか。これは私たちの人生の例え話じゃないぞ。まさにこの例え話はここから単なる例えではなくて謎になっていくわけです。これを聞いてた当時の人々も、ちょっと待ってくださいというふうにこう首をかしげ始めるのが、ここから首をかしげ始めてしまうわけですね。分からなくなってしまう。ただそうした中でですね、 まあ、今日の箇所のまたこれも後なんですけども、イエス様がですね自ら種明かしをしてくださってるんですね、この話の4章の13節以下ですけれども、イエス様はですねこの謎の一つを明かしてくださって、14節でこう言われてるんです。種をまく人は神の言葉をまくのである。あ、そうか、このイエス様が言ってる種っていうのは、私たちが自分で描く夢とか希望とかそういう種じゃなくて、神様の御言葉という種のことなのかと。神様の御言葉がまかれる。その時に、あ、神様の御言葉ですから。ね。そうか、芽が出ないところにまかれたこと、まかれる場合もあって、その時には実は結ばないけれども、でも、やはり神様の御言葉がまかれたら、それはですね、大変豊かな実を結ぶということが起こるんだと。人間の常識を超えて、神様の言葉ですから、人間の常識を超えて、30倍、60倍、100倍の実を神様の御言葉は結ぶんだと。そしてじゃあ神様の御言葉がまかれる大地っていうのはどこなのか。あ、御言葉を聞く、御言葉がまかれるってことは御言葉を聞くってことだよな。っていうことは、あ、私たちのことかと。私たちが御言葉を聞く、その御言葉の実りっていうのが30倍、60倍、100倍になっていくということかと。実際イエス様もですね、そのように話を続けていかれます。種が道端にまかれる。それは15節にありますように、サタンの力、悪魔の力が圧倒的にその人を支配しているために、神の言葉が全く心に入っていかない人の状態なんだと。種が石だらけのところにまかれる。それは16節、17節で、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるけれども、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうという、そういう人の状態のことなんだと。種が茨の中にまかれる。それは18節19節にありますように、御言葉は聞くけれども、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込んできて御言葉を追い塞いで実らない、そんな風になってしまった人の状態のことなんだと。けれども以上のような3つの状況とは違って、良い土地においては30倍、60倍、100倍の実を結ぶことになるんだ。じゃあその良い土地っていうのはどんな状況の状態の人間のことなんだろうか。イエス様はですね、その謎も解いてくださっています。4章のですね、20節ですけれども、御言葉を聞いて受け入れる人たちだと。私たちが神様の御言葉を聞いて、それを素直に受け入れる。それが良い土地になるということであって、そうすれば私たちは私たち自身の思いや限界を超えて、この神様の恵みの豊かな実りを結ぶことができる。そのようなことが、あ、ここで言われているのかと、ここでまずまたですね、あ、そうなのかとこう思うわけですね。ところがですね、またここからがまた謎になってくるわけですが、4章の20節をもう一回見てください、そこにこう言われているんですね。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れた人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。これ何か変じゃないですか。私たちは神様の種という、神様の御言葉という種をまかれた土地なんだというふうにですね、で、その土地の状態がどうあるべきかっていうことで話をふんふんと聞いてたわけですよ。ところが今度ですね、20節よく見てみると、 良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れた人たちであるってなってて、あれってなるわけですね。つまり最後のところで、いや、あなたたちは私がまく種なんだという話にこうなっていくわけです。これは一体どういうことなんでしょうか。私たちはですね、この種まきの例えの中で種をまかれる側の大地なんでしょうか、それともまかれる種なんでしょうか。ここで本当にこう謎になってきてしまうわけですね。で、まあ、いろいろとこう考えていくわけですけれども、まさにここで私たちは立ち止まって考えさせられるわけですけれども、一体どういうことなのかな。イエス様は確かに私たちに神様の御言葉の種をまいてくださっています。その意味で私たちは確かに種をまかれる側の大地なんですね。けれども、そこで今胸に手を当ててですね、今日までの自分の歩み、いや今日までじゃなくてもこの1週間でもいいです、私たちの自分の歩みを振り返ってきたとき、1週間前ここで神様の御言葉の種をまかれて、そして1週間歩んできた私たち、果たして自分は良い土地として御言葉をしっかり受け入れて歩んできただろうか。あるいは牧師だったら語る側でもあるわけですよね。一番ある意味で御言葉の恵みを受けているはずなわけです。この私は本当にじゃあ良い土地だったかっていうことなんですね。残念ながら、恥ずかしながら、とてもそうは言えない。すぐに何かで腹を立てたり、落ち込んだり、イライラしたり、おろおろしたり、人を妬んだり、欲望に振り回されたり、そういう、もう言うのも恥ずかしいですけれども、全然良い土地じゃないわけです。まさに自分の姿は道端の土地、石だらけの土地、茨だらけの土地ですよ。ああ、自分はとってもイエス様の期待される良い土地なんかに慣れてない。そういう惨めな思いに陥るわけですね。まあ、けれども、最後のところでイエス様が言われていることをよくよく考えてみますと、イエス様は決して私たちに自分の力で良い土地になれって言われてるんじゃないんじゃないか。むしろそんなことはできないね、そんなことは無理なんだよね、無理だよっていうことに気づきなさいっていうことを言われてるんじゃないか。でも心配しなくていいんだ、あなたが必死に頑張って信仰を持ち続けるなんて私は言ってない、頑張って私について来いなんて私は言ってないよっていうことなんじゃないか。あなたたちは私の大切な種なんだ、私の御言葉を聞いた種だ、私の愛する種だ。一人一人がどんな状況になっていようとも、教会に来れていようと来れていまいと、大切な種なんだ。私がそのあなたたちをこの世にまいた、そしてあなたたちはこの世の厳しい現実の中にまかれた、それがどんだけ大変だったか私が一番よく知っている。あなたたちがいろんなとこにまかれた、硬い乾いた道端にまかれた種もいる、石だらけの土地にまかれた種もいる、茨が追い塞いでいる、そういう土地にまかれた種もいる、そしてその中で傷ついて悩んで苦しんで疲れてしまった、そういう種もいる。 そのことを私は一番よく知っている。そのような私、そのような大切な私の種を私は繰り返し拾い上げる。一人一人探し出してまた拾い上げるんだ。そして繰り返し良い土地に招き直していくんだと。そしてまたそこでその種を養い育てていくんだと。だからその良い土地って言われているのは私のことだと、イエス様ご自身のことだ。そしてイエス様がまたその種を育ててくださる。イエス様の御体、そしてこのイエス様の御体なる教会のことなんじゃないか。私たちは今日もこうして一週間の旅路を経て、イエス様によってまた一人一人このように蒔かれた種が拾い上げられて、イエス様のですね、身からとなる教会に巻き直されて養われているですね。そしてまた神様の御言葉が蒔かれています。私たちはこの例えを聞いて、自分は良い土地じゃない、ダメなんだと悲観する必要はないんですね。むしろ種をまく人であるイエス様が、道端や石だらけや茨の中で苦しんでいた私たちを繰り返しまた良い土地に招き直して育ててくださる、育んでくださる。私たちはなかなか御言葉の実を結ぶことができませんが、しかしこの種まきの話はどこにつながっていくかというと、イエス様ご自身がこの後してくださる十字架の死とご復活の御業につながっていくんですね。イエス様は言われました。一粒の麦が死なずば一粒のままである、しかし死なば多くの実を結ぶ。私を通してあなたたちは必ずあなたたちの思いを超えて実を結ぶ時が来る。私はブドウの木、あなた方はその枝である。そのことを信じて希望を持って共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたの御子が世に来てくださり、私たちの心にあなたの御言葉の種を今日も蒔いてくださいました。困難な現実、試練の日々の中で、私たちはもう自分はダメだ、あなたの御心にかなわないと嘆いてしまうことがありますけれども、そんなことは心配しなくていい。私がまたあなたを探し出し拾い上げて、またあなたの良い土地へ、イエス様ご自身である良い土地へと私たちを招き入れ、そしてご自身の十字架の死と復活を通して、あなたの愛の御言葉を深く深く私たちに蒔いて耕してくださいます。あなたが涙と共に蒔いてくださった種が、いつか喜びの歌と共に刈り入れられる収穫の日を信じて、希望を持って共に最後まで歩んでいくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。